こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今夜もですね、もう本当久方ぶりに、皆さんすいません。随分間が空いてしまいました。お休みいただいておりました。本当久方ぶりにですね、ポッドキャスト、謹んでお送りいたします。この2ヶ月間、3ヶ月近く間が空いてしまったことになるんでしょうか。本当お待ちいただいているリスナーの皆さん、申し訳ない、ごめんなさいというしかないんですけれども、ただ寝て過ごしてたわけじゃなくてですね、本当忙しい、まあおかげさまで、楽しくもお忙しい日々をですね過ごさせていただいておりました私です。まあと申しますのもですね、本業であります、会計事業がですね甚だ多忙だったんですね。というのは3月決算が集中する日本企業においてですね、まあ、会計監査その実務がですね、とにかく集中する時期であるわけです。この春という季節はそういう時期なんですね。会計士協会にとっての、まあ、最大の繁忙期であります。そういうわけでですね、監査実務にですね、まあ、本業として携わっている私としましては、まあ、日々ですね、慌ただしくも忙しく、そして充実して楽しく、まあ、そんな日々を過ごしていたわけです。まあ、そんな中ですね、日本の株価も面白い動きをまあ相変わらずしているということでですね、私自身、個人資産の9割前後をですね、日本株式に投資している、立場にあるわけでして、株価の値動きっていうものは、さすがに興味はないわけじゃないというか、まあ、大いにあるんですけれども、短期的な株価の値動きというものは、興味を持たないというか、その興味を持たないようにしているわけでして、ただただ、ひたすらにですね、長期的な株式価値の増加、そのために、良い会社を選んで投資すると、できれば、安くその会社の株主になると、オーナーになると、でその上で長い目で見て、長期的な目で、数十年単位で、じっくりゆったりと豊かに投資家として豊かになれればいいななんて思いながらですね日々過ごしているわけです。まあそんな感じで過ごしている中でですね、日本株式市場なかなかにですね、回復しない昨今ではあるんですけれども、まあこれはこれでですね良い、時期だと思うんです。長期的な目を持つ投資家にとってはですね面白い時期ではあると思うんです。と私たちがですね、非常に興味を持って眺めている著名投資家ウォーレン・バフェット氏、今回のフォーブズの世界の富豪ランキングでですね、まあ晴れてって言っていいのかよくわからないんですけれども、まあ1位になってましたね。すごいですね。1台で、別にね親から遺産を相続してとかそういう話じゃなくてですね、彼自身の手で持って一からそれ世界一の資産を築き上げた人がいる。でそれはその人は純粋な意味での投資家であった。でしかもその投資家は自身がその学び、そして実践を経て、成果を上げてきた、その大きな巨額の成果を上げてきた、その投資の知識であったり感性であったり、そのノウハウとでも言うべきものをですね、まあ惜しみなく世界中の投資家にその公開してくれている、話してくれているんですから、大した人間だなと思うわけです。まあその人物としてもですね、非常にまあ興味深い人がその当のバフェットさんだったりするんですけれどもね。でまあ彼はですね、この度長期の出張中らしいですね。まあそろそろ帰ってきたのかななんて思うんです。どうかよくわからないんですけどもね。とにかくヨーロッパをですね周遊しているらしいですね。と買収対象としてですね、バフェットさんが、その、会長になっているバークシャー・ハサウェイがですね、その、買収対象を探しているということで、まあ、要はバフェット氏がですね、買収対象、いい会社ないかな、魅力的な会社ないかな、というふうに、常々、鼻を聞かせていると言われるんですけれども、まあ、当の本人もそう言ってるんですけれども、今回はですね、ヨーロッパ各国を回って、買収の対象として魅力的な会社を探しましょうよということで、出張に行ってるらしいですね。聞けばスイス、ドイツ、イタリアやスペインをですね旅して回っているそうです。いいですね。まあ、こういう私もですね、その6月末、今月末からですねちょいとヨーロッパへ飛ぶ予定であります。 まあ、この際せっかくなのでですね、私も独自の視点でヨーロッパの良い会社はないかしらという感じでですね、まあ、バフェット式取りでですね、いろんなところ見て回れたらいいななんて思うんですけれども、まあ、そこからできればヨーロッパからそのポッドキャストもお送りしたいですし、メールマガジンもお送りしたいですし、ブログも更新したいななんて思ってはいるんですけれども、まあ、そこは個人的に楽しみなところであります。ところで当のバフェット氏がですね、ヨーロッパ企業の買収意欲を高めているっていうことのその背景に何があるんだろうなというふうに考えてみますとですね、もう改めて私が言うまでことでもないのかもしれませんけれども、やはりここにその背景にはアメリカ US ドルのですね、価値下落リスクがあると言えます。この、まあ、市場最高のというふうに、枕言葉がつく投資家バフェット氏はですね、前々から US ドルの価値の毀損、価値の低下にですね、それに対してことあるごとに警鐘を鳴らしてきているんですよね。そして実際にここのところは、ここのところドル安がガンガン進んでいる、ドルの独歩安とでも呼べる、状況がですね、今来ている、現実しているわけなんですけれども、まあ、その結果として、アメリカ企業にですね、多額の投資を行っているバフェット氏の資産、これをその、まあ、世界的なですね、通貨のバランスから見てみると、バフェット氏の資産もですね、大きく侵食されてきている、削り取られてきているはずですよね。なのでバフェット氏がドル安リスクに対してですね、なんとかしなきゃならないな、ヘッジしなきゃならないなっていうふうに考えるのも、まあ、それも当然の話であるわけです。で、そして彼が率いているバークシャー会社の投資会社のバークシャーはですね、昨年イスラエルの金属加工会社イスカールという会社をですね、買収したりしています。まあ、そのイスカール案件というものはですね、バフェット氏による初のアメリカの外の米国外企業の大型買収だっていうふうに騒がれたわけなんですけれども、それに続く企業買収、バフェット氏によるバークシャーの企業買収もですね、おそらく米国外のアメリカの外の海外の案件になる可能性もやはり高いのだろうなと思うわけです。つまりバフェットさんの持つ巨額の資本、バフェット氏が舵取りをしている資本のですね、方向性はアメリカの外に向かっている、アメリカの外に向いているということなんですよね。バフェットさんの資本がアメリカ国外に向かっているということでですね、まあ、ある意味キャピタルフライトが史上最高と呼ばれる投資家の行動によって見て取れたりするわけです。まあ、アメリカからのですね、資本流出はこれからさらに本格化する可能性が高いというふうに、見ているわけです。まあ、もちろん私だけではないでしょうけれどもね、そのアメリカの政府筋、そのポールソンさんとかですね、そのしかもまた中央銀行 FRB のですね、中央銀行機能を担う FRB のベン・バーナンキさんですか、まあ、彼もですね、これ以上のドル安は容認できないみたいなですね、そういう政治的な発言をその政府、中央銀行を揃ってですね、揃い踏みして言ってたりするわけなんですけれども、まあ、彼らの意図でここは押しとどめられる、この資本の流れをですね、押しとどめられるかどうかというのはやはりそれは疑問なわけで、今のところドル安リスクというものはですね、非常に大きなものになってきているなというふうに思ったりするわけです。で、まあ、だからといってどうなんだっていうふうに言われても困るんですけれどね。まあ、要はちょっと、それとですね、私ちょっと個人的な話になるんですけれども、そのパソコンを新調したんですね。新しいパソコン買いました。そのパナソニックのですね、レッツノートを今回買いましたですね。これまではですね、そのIBM、今はレノボなんですけれども、そのシンクパッドを使ってたんですけれどもね、どうも友人のですね、使っているパソコンを見てみると、どうもレッツノートっていいらしいなというふうに見てですね、まあ今やこう、非常に有名、著名な会計士になってしまった勝間和代さん、まあ全然面識はないんですけれども、その、まあちょっと以前私が勤めていた会計事務所つながりもあってですね、まあそこの私の先輩にあたる人だったんだななんて思ったりするんですけれども、まあ、彼女も勧めていたのがレッツノートだったりするんでですね、あ、じゃあそれにしてみようかっていうふうに買ってみたわけです。で、まあ、オフィス、そのマイクロソフトのですね、そのオフィス、 ソフトウェアとしてのオフィスを使ってみたりですね、また OS の Windows Vista、今や Vista ですよね、こう載ってるわけですよ。まあ載ってるものを買ったんですけれどもね、プレインストールされてるものを買って使ったんですけれども、なかなか Vista もですね、Office 2007もですね、使い勝手が意外に私自身、個人的な感想ではどうも良くない。で、実際に使っている他の人たちに話を聞いてもですね、どうも総じて評判がよろしくないということでですね、Vista 重いんですよね。重いので、その面白いのは、買ったパソコンに載っていたのは Vista なんですけれども、この Vista をですね、そのダウングレードするオプションをつけてますよっていうふうに歌ってるんですよ。なんだそれはって思いますよね。つまり、Vista を使って、なんか使い勝手悪い、なんか嫌だっていう人のためにですね、じゃあ XP に、その前の、前の Windows のバージョンって言っていいのかな？前の Windows のタイプの XP にですね、Windows XP に元に戻、ダウングレードしてもいいですよっていう風にできちゃってるんですよね。そうになっちゃってる。それで、しばらく、Vista もですね、慣れてないから、使い勝手悪いなんて思っちゃうのかななんて思いながら、しばらく試しにですね、1週間2週間使ってみたんですけれども、これはダメだということでですね、そのやっぱり XP に戻しました。で、XP が非常に使い勝手がいいんですよね。使いやすい。軽くてスイスイ進む。まあ、パソコンのスペックの関係もあるのかもしれませんけれども、別にそんな古いパソコン買ったつもりはないので、そんなことはないと思うんですけれども、まあ、とにかくですね、ちょっとマイクロソフト、いかがな、どうなんだろうな、なんていうふうに思ったりするわけです。マイクロソフト、すさまじい、そして素晴らしい企業だっていうふうに思っているんですけれども、でもまあ、ドル安リスクもあるし、ちょっとなんか最近よくわかんないし、マイクロソフトの株、まあ興味あるけれども、株主となるのは、今はいいかな、なんていうふうにですね、まあ思ったりしてるわけですね。まあ、こんな話をするのもですね、どの会社に投資するかっていうのは、やっぱり、投資家としては、それは大事なんですけれども、それ以上に大切なのは、どの会社に投資してはならないか、投資すべきでない会社は何なのか、どれなのか、その見極めっていうのは、どの会社に投資するかってこと以上にですね、実は大切なんじゃないのかなってことをですね、強く思っているからこそ、まあこんな話をですね、させていただいたりしているわけです。まあそんなこんなでですね、ちなみにですね、今回の楽しい投資ポッドキャストもですね、新しい録音機器でもってですね、お届けしています。と言いますのもですね、以前、ちょっと前、上海にですね、個人的に旅行行ってきたんですけれども、そこでなくしちゃったんですよね。ボイスレコーダーなくしちゃいましてですね、もう新しく買いました。まあ、こっちも、まあ、パソコンもボイスレコーダーも新調して、お届けしました、楽しい投資ポッドキャストです。いかがでしたでしょうか。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットをいたします。楽しい投資研究所はオフィシャル、クラブ、楽しい投資友の会を運営しております。楽しい投資友の会、会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしたニュース、楽しい投資ニュースレターを、無料で配信しております。楽しい投資友の会の、への入会金、年会費は一切かかりません。全部無料で、会員になっていただけます。入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、完了できます。まあ、興味がおありの方はぜひどうぞ。今回はですね、本当に久方ぶりに、お送りしました楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。次回も、どうかお楽しみに、楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。